こ
ね
く
と。
二の辺、一の辺、軽米、九の辺、そして旧上坊寺町、5つの町を線でつなぐと夜空に輝くカシオペア座の形になります。でもちょっと待ってください。皆さんは輝く星だけに目を向けていませんか？実際に星座の形を作っているのは星と星をつないでいる線なんです。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組ではカシオペア連邦の各市町村で活躍しています地域おこし協力隊の隊員をはじめ、この地域で暮らしている若者たちの交流を通して5つの星をつなぐ線を力強く描いていきます。ご案内はカシオペア FM 田中智明です。さて今回はどんなタッチで何色の線が描かれていくのでしょうか。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りいたします。コネクト、星をつなぐ若者たち。今回も前回に引き続きまして、県北広域振興局の阿部さんを案内人に、軽米町の丸本さんと九戸村の柳田さんとで二戸地域の食についてお話をしていきます。冬の間は名古屋でイタリア製の古い三輪トラックベスパカーを使って焼き芋屋さんをやっているという柳田さん。そして前職ではヨーロッパ車のメカニックを務めていたという丸本さん。そんなお二人の組み合わせですから、前回は食の話というよりも車の話で盛り上がってしまいましたが、今回もその続きからになります。丸本さん、はい、まさしく今これ収録しているのがゴールデンウィークのど真ん中で、
はい、そうですね、はい、
軽米でもチューリップ
チューリップフェスティバルですね、はい、
チューリップフェスティバル今回も出展されて、はいんですよね。
はい、私たちはですね、あのそば粉を使った、うん、ガレットっていう、まあ、クレープですね、そば粉のクレープ、はい、まあ、いわゆるガレットっていうものを中にチーズとベーコンを挟んで、あと数量限定ですけど、あのホイップクリームとブルーベリーソースのおやつガレットも今やってますね。おー、いいですね。
この例えばこういう柳田さんやってるみたいな、はいはい、もう車自体が看板になるようなものって
憧れますね。
ねえ、
もうあの以前の放送でもあったんですけど、あの一戸の協力隊のね、小寺さんがキッチンカーを、はい、買う前はないんで、今あの導入したいなと思って、まあ、いろんなところにこうおねだりをしてるところではあるんですけどね、
うん、
はい、すごく羨ましいと思いますね。
まあ、二戸のイベントでもだから、もしねこういう車が来てあったら、はい、ものすごく目立つし、その今九戸で持ってる水色の、はい、もう一台の方を使って何かやろうとか、そういう計画とかって考えてらっしゃらないですか？
今のところは未定ですね。水色に関しては
未定ですか？
そうですね、はい、九戸では、まあ、焼き芋は予定していないんですが、ね、流し売りもちょっと難しい地域なので、うん、あれなんですけど、まあ、なのでピザとかあとはパンを販売するお店を考えてはいるので、はい、うん、まあ、それの広告塔になってもらおうかなとは思ってますね、水色の、はい、ベスパカーに。
あ、そうなんですか、
はい、
確かでも去年の秋口ぐらいにどっかなんか九戸のお祭りかなんかで出展されてましたよね、一回ね。
そうですね、九戸祭りで、まあ、3日間出展したのと、その後1ヶ月後ぐらいにも村内のお祭りで1日限定でピザボーイとして出展しました、
うん、焼き芋ボーイ改めピザボーイで、
はいはい、
その時は、車には何か積んでいったんですか？ただで荷台として、
車には薪を積んで、はい、あのピザを焼くのに薪を燃やして焼くんですよ、私のピザは。
本格的なピザ窯ですね、
はい、そうですね、なので、まあ、それに必要な薪を荷台に積んで 走らせて。
あ、じゃあもう本当にそのディスプレイ用の看板みたいな感じで。そうです
ね、はい。あとはまあ配達とかもできたら面白いなと思うんですが、ちょっとはいまだ検討中です。
まあ何しろね、配達行くってもかかるかかからないか。
そう、到着できないと困っちゃうんで。
ね、本当はだから今日も乗ってきてもらえると ね、
そうね、
最高だったんですけどね、折り詰め超えるのが
ちょっとなかなかなかなかどうして。
丸本さん、はい、ちょっと話前後して申し訳ないんですが、その、今回もチューリップフェスティバルで売ってるガレット、
はい、ガレット、はい、
去年どこかで出して大好評だったっていうね話をこの間菅野さんにも。
そうなんですよ、ちょうど1年前ですね、あのガレットっていうのを売ってみようということで、
はい、
その理由っていうのは、カルマエで蕎麦が取れる、まあ、雑穀、蕎麦っていうのは雑穀の 一種類になるんですけど、
はい、
それとあの最近若者の蕎麦離れということで、
はい、
ね、やっぱりお蕎麦じゃなくてガレットっていう風に形を変えて蕎麦粉を使ってるっていうことで、うん、まあ、若者にももう一回蕎麦の文化に触れてもらおうということで、地元の、ね、商店の方と一緒にやったのがちょうど1年前なんですけど、
はい、
最初はガレットって何っていうところからやっぱり入ってこられる、いや、そば粉でクレープなんですよと、
うん、
小麦粉で作るとクレープ、そば粉で作るとガレット、これフランス発祥のうんぬんかんぬんっていう話で、
はい、
まあ、頑張って今やってるんですけど、去年ですね、盛岡の夜市
お、
っていうのが土曜日の午後に3時間ぐらいですかね、
うん、
あの材木町を通行止めにして、あのバーッとお店が出てくる、ベアレンビールさんが主催でやってるところにちょ縁あって、
はい、
ちょうどあのカルマエ町として、まあ、行ってきて、そこでガレットやったんですけど、もう長蛇の列で美味しい美味しいということで、
うん、
それで また自信をつけてですね、
はい、
冬場は改良を重ねてまた今年もやっていると。いうところですね、うん、まあ、蕎麦のみならず、うん、やっぱ雑穀っていうのをカルマエではすごくいいのが取れるっていうのがあって、
はい、
まあ、その地元でお米屋さん高常商店さんっていうところの、まあ、若旦那が、うん、まあ、そういうのにすごくいろんなことをこう考える中で、
はい、
やっぱりこうガレットっていうのはすごくあの美味しいし、
うん、
その魅力を感じたというところがあって、で、まあ、今はまだできてないんですけど、あのカルマエであのチーズを作ってる酪農家さんもいて、大量に作れないんで、
あ、そうなんですか、
はい、ゆくゆくはそういうのをこうガレットに取り入れて、でガレットっていろんな可能性があるんですよ、
まあ、クレープだと思えば ね、何入れてもいいですもんね、
何を入れてもいいんで、そこ最後はもうオールカルマエガレットみたいなのね、まあ、それが夢で、
うん、
はい、だからそのフックとしてガレット、そば粉を使った生地を作ってみたっていうのが始まりなんですよ。で、後でカルムでどんどんできたものをアレンジして、
うんうんうん、
あの入れてみて、で八戸に行ったらちょっとイカの塩辛を入れてみてとかね、
ご
当地のガレットみたいなんでやればなんか面白いかななんて。
どうとでもできるんですもんね、そのそば粉のガレットの生地さえあれば、
さえあれば、
うん、
はい、っていうのがやっぱりスタートなんですよ。
はあ、なるほど。
先ほど申し上げたように、まあ、もうガレットの中に肉まんを入れようかなってね、そんな話もあるぐらい。
ここで肉まん出てくる。
いや、もうなんかね、やっぱりいろんなことをやっぱこう考えて、
はい、
否定をするんじゃなくて、やっぱりやってみるっていうところがね、
うん、
すごく大切なことだと思いますし、まあ、柳田さんがそのさっきのね車を買ってみて。そこからやっぱりいろんなことを考えてっていうのはね、まず買わないと、ね、
はい、
始まらないんで、こんな車買えねえよじゃ、多分今の焼き芋もなかっただろうし、
いや、まあ、そうですね、
とんでもないことが始まりましたけどね、
はいはい、なんかやっぱりこの二戸地区ね、たくさんいいものもあるし、はい、こうやって人もね、すごくやっぱりポテンシャルのある人たくさんいると思うんで、本当カシオペア連邦としてなんかいろいろやっていけたらななんて本当に思いますね、
うん、いや本当そうですね、
いいですね、
はい、
いやで柳田さんも、はい、なんか今ピザとかパンとかのお店を作りたいっていう話がさっきありましたけど、
はい、
それ実店舗、
そうですね、実店舗なんですけど、まあ、一応そのテイクアウト専門のお店を作ろうかなということで今準備中ということですね、
はい。あのどちらに建てようとか作ろうとかっていうのはもう決まってるんですか？
九戸村の、はい、戸田地区に。
戸田地区ってどっちの方ですかね？
あ
と役場とか、あとは
もっと葛巻方面というか、なんていうんです
かね、葛巻方面、役場よりもずっと、うん、と、なんて言うんでしょう、スキー場曲がるとこよりもも
っともっとも
っと先、
はい。
お、そうですか。
カルマエに近い方じゃダメですか？
いやでもあのピザの試作をいろいろやってる時に、はい、それこそカルマエ の、はい、あのチーズを使ってるんですよ今。
あ、そうなんですか。
あの姫ヶ
森、姫ヶ森さんの、
はい、牧場さんの、
う
ん、あれオドデカンでも買えるんですよ、
はい。
で私はそこで初めて見て、うん、あ、この辺でもチーズ作ってる人いるんだと思って、はい、でもそれまで全然知らなくて、
うん、
で使ったらもう美味しい
ですよ、ね、そう美味しいですよ。
なんかでもそれこそね、あのさっき丸本さんおっしゃったみたいにオールカルマイとか、まあ、オールクノヘの食材でピザ作れたらいいですよね。
そうですね、それは本当に憧れみたいな感じですね、うん、そのやっぱ食べ物をこの場所でその作って販売するっていうことをやってる人にとっては結構その本当に夢だと思います、うん、地元のものを使って、まあ、地域の人に貢献するじゃないですけど、うん、
はい、
還元していくみたいなことも多分できるので、
うん、そうか。え、なんかそのピザとかパンに関してはやっぱり何か特徴的なこととかってあったりするんですか？
ピザに関してはあのなんていうんですか、皆さんピザって聞いてどういうピザを想像するかあれなんですけど、今いろいろあるじゃないですか、こうパンみたいなふかふか系とか、あとはすごい薄いクリスピーな感じのピザもピザだし、うん、
はい、
でその中で私が焼いてるのがナポリピザなんですよ。
ナポリピザ、
はい、でナポリピザって言っても、まあ、
ピンとこないですね、
ピンとこないかもしれないんですけど、うん、割ともちもち系 の、
であの耳がふっくらしてる。
そうですね、はい、耳がちょっとふっくらして食べると外側ちょっとカリカリ、
うん、
で食べるともちもちみたいな感じですね。
そのお店とかっていつぐらいに始めようとかできそうとかってあるんですか？
まずその今お店を建てるところから始めてるので
ちょっと待ってくださいね建てるって何ですか？
はい、お店あのゼロから、はい、もう空き地のところに空き地ってあの自分の敷地ですけど、
あ、だからそっちの方なんですね、
はい、あ、そうですね、はい、なのでそこに建てるところから始めてるので7月中を目指しています。7月中にオープンを目指して。
何か今ある居抜きの物件を借りてやるのではなくて、
はい、違います。
もう建物一から建てるんですか？
はい、建てます。
なんでそうやっていつも茨の道を選ぶんですか？
楽しいからですね。
やっぱそういうの好きなんですね。
そうですね、はい、なんかそういうのをあんまりしんどいとか辛いってあんま思わないんですよね。面白そうかなっていうのが多分先行しちゃう。
はい現時点では、
はい、
今これ収録してるのは5月の頭ですけど、
はい、
どこまでできてるんですかお店は？
基礎基礎土台というか、はい、基礎はできてます。
あと2ヶ月足らずでいけますか？
大丈夫じゃないですかね
どんな感じ、やっぱりイタリア風の外観なんですか？
いや多分そうはならないと思います。あの九戸に馴染んだ感じに
九戸に馴染んだ、
はい、九戸に馴染んだ感じになると思いますよ。
え、まさかご自分が作ってる建ててるわけじゃないですよね？
あ、主に私と父の2人で
業者さんとかっていうのは大工さんとかが？
あ、じゃないです
ね。いやいや、
まあ、もちろんその専門的な、なんて言うんですかね、電気工事だったりそういうのはまあお願いしますけども、
はい、その躯体自体はじゃ あ、
もう全部自分たち、
基礎も、
はい、
それできるもんなんですかね？
あと2ヶ月で。
いや、できるもん なのと、はい、あとなんかそうやったものに関して、
はい、
大丈夫なん
ですよね。
そうですね、はい。大工さんも人が建ててるんで、はい、
まあでもちゃんと本当できるといいですね
そうですね、まずは、うん、はい、あの無事に建てられるように頑張ります。
はい、すごい。
ここで県北広域振興局からのお知らせです。令和5年5月18日木曜日午後1時30分から午後4時まで岩手県二戸地区合同庁舎において献血を実施します。岩手県内では現在血液の在庫が不足傾向にあります。ぜひ 400ml 献血へのご協力をお願いいたします。献血は命をつなぐボランティア、あなたの献血で救える命があります。多くの方々の献血へのご協力をお願いいたします。お問い合わせや献血の予約については岩手県二戸保健所環境衛生課電話0195-239219、23局の9219番までお願いいたします。今回ご出演いただいている軽米町の地域おこし協力隊丸本さんが対談の中でもお話をしていたそば粉のガレット、ゴールデンウィーク中に軽米町のフォレストパークで開催されていたチューリップフェスティバルに出展しているということだったのでイベント会場に行ってみました。
はい、ありがとうございます。はい、来てくれたからちょっと倍にしたの。
マシマシ。
そば粉食べるけど大
丈夫。今ちょっと悩んでましたけどね。来ていただいたから。マシマシにしときました。
もう次の1回転入れますか。
入れてください。はい。明日もあるし。もっと頑張りしよう。
ちょっと余裕があるとね、裏メニューでスイーツのガレットもやってるんですけど、
暑いです
か、今日はちょっと高い日もあったんで、
あ、もう余裕がない
って余裕がなくて
2枚、
なんかなんかブルーベリーとなんかのやつ
ですよね。あ、そうです、はいはい、あとはまあ飽きられないようにいろんなバリエーション考えなきゃいけないなって。
基本はチーズベーコン。
はい、そうです、そうです。
スイーツもあるんですけど、はい、今日はちょっと品切れ。
品切れ、もう余裕もないし、ちょっともう
これはもうそば粉と、
はい、そば粉と塩と、うん、あの、はい、企業秘密ですけどちょっと蜂蜜と、
はい、
あとはあのお水で練って最後炭酸水を入れて焼き上げる、はい、焼く直前に炭酸水入れて焼いてます。
なんかピーターつなぎの小麦粉みたいなのが入ってないってことですか。
あ、そうです、そうです。
本当にそば粉 100%、
はい、だからそば粉のアレルギーがある方はちょっと食べられないんですけど、小麦のアレルギーがある方は、だから卵も入ってるんですけど、小麦入ってますかとか、はい、あの聞かれて入ってませんって言ったらじゃあって買ってかれる方も中にいらっ
しゃいます。 10割って言っていいのかな。10割って、
ね、100% そば粉です ね、
すごいなこれ、
はい。
この日は天気も良かったからでしょうか、お昼過ぎの時間にもかかわらずお客さんが途切れることもなく、丸本さんと地域おこし協力隊の同僚である菅野さんに加え、軽米町の雑穀屋さん高爪商店さんとで元気にガレットを焼き続けていました。もちろん私もいただきました。そば粉の香ばしい香りに包まれたチーズとベーコンの組み合わせは今思い出しても絶品です。今後もさまざまなイベント会場に出店するほか、八戸の立花海岸の朝市には定期的に出店しているそうですから、興味を持った方はぜひその味を確かめてみてください。それでは対談に戻りましょう。そして今回振興局の食産業コーディネーターとして高村さん、スタジオにおいでいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの、まあ、ここまでちょっとお話を聞いていただいて、
はいはい、
こういうバイタリティあふれる
活動なんかは どうですか、県としてこう。
いや本当に素晴らしいと思いますし、実はあの私去年なんですけども実際にそのピザをいただいたんですよ。
というのくのへのお祭りの時ですか。
あのくのへ祭りの時はもう完売されてて、また次どうぞっていう話だったんですが、はい、その後9月の確か中旬ですね、
そうですね、
創造館の方でお祭りがあって、はい、たまたまその時に遊びに行ったらその車が目に入って、
うん、あたまたまだったんですね。
たまたまだったんです。ちょっとやってるから、私実はあの、はい、久野辺村出身なので、
あそうなんですね、
実家に戻っていて、はい、立ち寄ったらもうそこでピザを焼かれてて、ちょっとこの間買えなかったピザじゃんと思って、これ買わなきゃって言って、であの時確か500円
そうですよね、
1枚500円で販売されてて、はい、マルゲリータともう1種類何か
マリナーラですかね、
はい、2種類あったのでもう2種類買ったんですけど、でもその時すごく美味しかった。
ありがとうございます。
それで今日そのお話を伺った時に、あの方だなと。
やっぱり現場に行くと目立ちますか、あの小さい可愛い車は。
目立ちました。
小さいけど目立つみたいですね。
可愛、ね、いですし、もうフォルムがなんか。
フォルムね。
はい、
いいね。
でそこでピザでこう香りとかで薪でやったので。はい、その薪の匂いとピザの匂いというか、
そうですね。
荷台に釜を乗せて焼くんですか。
あ、最初それも考えたんですけど、ちょっとスペース的に厳しいので、釜を置く台を別で置いて、はい、
500円って安くないですか。
そうですね、
大きさは、
あ大きさはあの手のひらサイズなんですよ。
手のひらサイズ、
はい、あんまり日本だと一般的じゃないみたいなんですけど、
これナポリ、30センチぐらいのイメージありますよ ね、
あすよね、うん、あのナポリピザはそもそもそんなに大きくないっていうのがあるんですけど、
はい、
それでも23センチから25センチぐらいが多分ナポリピザの一般的なサイズで、アメリカンピザだとそれよりでっかくて、もう28センチ30センチが当たり前みたいなサイズ感なんですけど、私が作ってたのは、ピッチェッタっていう、
はい、
お一人様ピザみたいな感じで、本当はその四つ折りピザを四つ折りにしてハンディタイプのピザなんですよ。
はあはあ、
そこら辺 も路上で立ち食いするぐらいの、
うん、イタリア文化ではそういう感じの
ストリートフードっていう、うん、あのそういう位置づけのまあ食べ物なんですけど、それをまあやったら面白いんじゃないかなっていうことで、
はい、なるほどね。うん、どうしようかな、もうそろそろいい感じではあるんですけど、丸本さんのお話をなんかあんまり今日聞けてない感じが。
いやもう私の話なんてもう全然面白くもない。いや
そんなことない、そんなことないです。
柳田さんの話はすごい魅力的な話で詰まってますね。
衝撃なんですけどね。まあじゃあちょっとまあエンディングの意味も含めてですね、これからちょっとねいろんなイベントのシーズンだったりしていく中なんですが、当面ちょっと今決まってることだったり、まあ、まだちょっと具体的には決まってないけど今後こういうふうにやっていきたいみたいなことをお話しいただければと思うんですが、
はい、まあ、コロナもね今こんな状況で、割とまあ落ち着いてるということでマスクも個人の判断に任されるようになりました。やはり私は地域活性化軽米町の地域おこし協力隊としていろんなイベントの活動に盛り上げていったり、いろんな今まであった、まあ、お祭りとかにもね積極的に参加して交流人口も深めながらいろんな情報を収集しながらねアウトプットしていきたいなと思いますので、まあ、こういったラジオも含めてねみんなでカシオピアね盛り上げていきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。柳田さんは、
はい、
まあ、その今お店を建設中、
はい、
ということだそうですが、
はい、
その合間を縫って例えばそのピザを食べられるような機会とかって
なかなか難しくてですね、はい、そのお店の、まあ、建設が終わって実際に営業ができるよっていう状態になれば、まあ、できる限りいろんなイベントに行ったりだとかっていうこともまあできるのかなというような感じなので、はい、前向きには考えてますね、
はい、じゃあまずひとまずはお店を作ることで、
はい、
でまあ、本格的な秋のお祭りシーズンぐらいに なればひょっとしたらどこかで。
そうですね。ただ自分のなんていうんですかね、元々の目標というか目的が九戸に人を集めることなんです、
はい、うんうん、
なのであんまり自分が外に出て行ってピザを食べてもらうっていうことを目的にはしてないんですよ、もともと。
なるほどね、
はい、だから来てほしいっていうのがもともとあって、
うん、
自分のそのか活動というかこういうことをこういうお店やりますっていう宣伝をするために外に行くっていうことはあっても、それがメインになることはないと思います。
うん、なるほどね、
はい、
そうか。じゃあもう本当皆さん九戸に来てもらって。
そうですね、
ってことですね、
はい。
なんかあとはそのこれ名古屋でいろいろ焼き芋ボーイの周りに集まってるヨーロッパ社の写真ここにもありますけど、
はい、
ここまでじゃないにしてもなんかこういうことができたら楽しいですよね、
はい、めっちゃ楽しいと思います。なので目的地にしてほしいんですよね、自分とこう、
はい、
皆さんに。
うんうんうん、そっか、
はい、だからそういう意味もあって自分が動かないでいるっていうことを、
うん、
すごい厚かましいんですけど来てほしいですっていうのが、まあ、一番思ってることですかね。
うん、この辺でもなんかこの手の車っています？たまに。
本当にたまにですけどね。
なんかでも、まあ、ヨーロッパ車に限らずね、
そうですね、日本の古い車も自分は結構好きなので、
うん、意外とその普通のお父さんだと思うんですけど、
はい、
買ってそのまま大事に乗ってらっしゃる方って、
そうそうですね、
いますよね。
いらっしゃいますね。
多分倉庫とかに、うん、こう格納庫みたいなのに開けたら、はい、すごい車が綺麗な状態で置いてあるんじゃないかなっていう気がします
、うん、眠ってそうな感じですよね。
普段はもう軽トラとかね、軽バンで動いてもう家にあるピカピカのスカイラインとかないかなと。
2桁ナンバーね、それありそうですよね。
古くてメンテナンスもされず塗装もサビサビのやつっていうのも、まあ、色があっていいんですけど、古い車をピカッと刺すっていうのもね、うん、すごくやっぱり魅力的ですよ ね、はい、ぜひ週に1回はワックスかけてあげてください、はい、色が落ちるぐらい
頑張ります。
はい、
あ、すごいね。
ということで今後も引き続き活動していっていただいて、
はい、
カルマイト九戸に作ってる美味しいものを食べにね、
はい、
集まっていただけるといいということですね、
はい、
はい、ということで、ここまでお送りしてきましたが、阿部さんいかがですか今日のお二人。
いや面白かったですね、まあ、ね、テーマ食ですけど、まあ、車の話とかいろいろこうやっぱり広がってよかったですね、
うんうん、半分以上車の話で。
いやそうですね、
本当すいません
車かな、はい、
いやでもこうやってなんかいろんなこう、まあ、食だけ食ももちろんですけど、うん、この車の魅力があったり、うん、いろんなのがあってこうね、九戸が話題になり軽前が話題になっていくといいですよね、
う
ん、
いやそうですね、やっぱりお二人とも人を引きつける魅力いっぱい持ってると思いますのでぜひ、
はい、
今後ともよろしくお願いします、
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
ということで、今回はですね振興局の阿部さんを案内人に、軽米町の丸本さん、そして、九戸村から焼き芋ボーイ&ピザボーイこと柳谷さん、さらには、振興局の食コーディネーター高村さん、皆さんとお話をさせていただきました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のコネクト、星をつなぐ若者たち、いかがだったでしょうか。この番組は隔週の放送となっています。本放送の翌週は再放送となりますのでご了承ください。また放送後にはカシオペ FM のホームページからいつでもお聞きいただくことができます。そちらもお楽しみください。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りしました。